初めての万葉集第79回日本に現存する最古の和歌集万葉集をわかりやすくご紹介します。芋が家も継ぎてみますよ。芋が家も継ぎてみますよ。山となる大島の根に家もあらますよ。天智天皇牧に91番歌。訳、お前の家も見続けていたいのに、大和の大島の山に家もあればよいものを。この一首は天智天皇が鏡の大君に賜った歌だと記されています。芋とは妻や恋人など親しい女性に対する言葉でした。対になる言葉は背であり、いずれも現代語の兄や妹とは異なります。山となる大島の根とは、明石の海上から大和島と呼んだ例、牧山255番歌があることなどから、大阪湾側から大和の国奈良県を見た際の表現と考えられています。そうだとすれば、天智天皇の時代に都であった近江大津の宮ではなく、高徳天皇の時代、浪速の長良の豊崎の宮で読まれた歌であったとみられます。当時はまだ皇太子だったと日本書紀巻第25にありますが、高徳天皇代に大化の改新を実質的に推し進めたのは中野大江の王子、後の天智天皇と考えられることから、歌の作者名も天智天皇と記されたのかもしれません。万葉集において作家字ではなく後の役職名などが記された例は他にも見られます。この歌は、愛しい女性の家を見続けていたいのに、自分のいる場所からはそれが叶わないということを表現しています。一見すると、離れた場所にいる妻や恋人に送る熱烈な歌のようですが、天智天皇と鏡の大君との間に婚姻関係は確認できません。よく似た発想の歌が古事記建造天皇の話にもあり、天皇が宮廷の奉仕を終えて退出する女性へ向けて読んだ挨拶歌であることから、この歌も同様の歌であったと指摘されています。鏡の大君は鏡の王の娘であり、後に藤原の鎌足の正室となったなどとも言われますが、いずれも後世の文献によるものです。日本書紀には天武天皇12年に鏡の姫巫女が没したこと、前日に天武天皇が病気を見舞ったことだけが記されています。本文、万葉文化館、井上さやか。万葉ちゃんのつぶやき。和歌に関連するものを紹介するよ。万葉ちゃん。飛鳥旧跡、飛鳥村。一子の変の舞台となった場所。飛鳥旧跡は調査で、飛鳥板吹の宮だけでなく、飛鳥岡本の宮や飛鳥清見原の宮など複数の宮が断続的に置かれたことが判明し、伝飛鳥板吹の宮跡から名称が変更されました。継続的に発掘調査が行われ、石敷きの広場や大井戸跡が出土しています。場所、飛鳥村岡。問い合わせ、一般社団法人飛鳥観光協会、電話 0744-54-3240。